ニュースの職人チャンネル。この番組はニュースの職人鳥越俊太郎がお届けするポッドキャストです。新聞記者、週刊誌編集長、キャスター、ニュースの一線を45年以上走り続けてきた男が、さまざまなレポートを自らの肉声でお届けします。皆さんの疑問や質問にもお答えしていきます。
こんにちは、いきみえです。鳥越俊太郎ニュースの職人チャンネル、毎月第1週目は俊太郎の用語チェックをお送りしています。鳥越さん、では今回もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今回はどのような用語を取り上げましょうか。
そうですね、やっぱり一番皆さん関心があるのは、経済がどうなるのかということでしょう、はい、だからアベノミクスというのが今盛んにもてはやされているの で、
そうです、ね、
アベノミクスについて考えてみようということにしたいと思いますが、
はい、
アベノミクスというのはエコノミクスのエコノをアベノに変えたというだけのことですよね、
うんうん、はい、そうなんですよね。
これはレーガン、アメリカ大統領の時にレーガノミクスと言って、経済が上向きになったという、
はい、
それにのっとって、だからレーガノミクスと同じように安倍さんの経済政策がうまくいくだろうという、まあ、願いを込めてアベノミクスと周りも言っていると、
はい、うん、
まあ、実際に安倍さんに安倍総理大臣になってから、
はい、
アベノミクスがもてはやせるようになってからですね、
はい、
日本の株価は上がってます、うん、それから為替、つまり円ドルの為替も円安に触れてます。
そうですね、
したがって株価が上がるということは、それだけ景気が良くなるだろう、したがって株価が今後上がっていくだろうから、今買っとけば将来株を売って儲かるだろうという期待がそこには込められている、
はい、
実際に景気が良くなっているわけではなくて、景気が良くなるだろう、そうすると株価も上がるだろうという期待を込めて株価が上がっているわけですね。
そうなんですよね。
そこは間違えないでほしい、
はい、
実体経済が良くなったから株価が上がっているわけではありません、
はい、
まだ何も変わってません、
はい、
株価というのは常に先行して期待値ですから、期待の表れですから、
はい、
株価は今後上がっていくから、株を買う人は、株を今買っとけば将来上がれば、その上がった時点で売れば差額で儲かりますよね、
はい、
だからそう思ってみんなが買ってるから株価がじりじりと上がってると、
はい、ちょっとした家計ということです
よね。ですよね、まあ、だから仮のあくまでも仮説ですね、
はい、
上がるだろうという仮説に基づいてそういうことが行われて現実の株価が上がってると、
はい、
これはまずねちゃんと頭に入れておいてほしい、
はい、
それから為替レートも円とドルの関係が、今までは円の方が強くて円高円高円高となってきたんだけども、円がちょっとこれから少しダブついてきて円が安くなっていくだろうということで、今のうちに売っとこうというので円を売ってる人がいる。つまり円高というのは円をどんどんみんなが買うと円が高くなっていくわけですよね。
そうですね。
で今円が売られてるわけです。なぜ売られてるかというと、将来もっと安くなったかもしれないと、
うん、
ね、円が安くなった時に損するから、
はい、
早いうちに今のうちだったらまだ儲けがあるので売っておきましょうということで円安になっている、うん、というこれも現実の実体経済を反映しているわけではなくて、将来の見込みにでそういうふうになっているだけの話なんです、
はい、
だから株価高と円安というのはあくまでもこれは予想期待の結果だけで、実体経済は何も反映してませんということをまずお断りをしておきた
い、はい、
そうでないとなんとなく今アベノミクスといっただけで良くなるかのようなみんな思ってる、
もう良くなってきてるのかな、
良くなってきてるというふうに思ってる
で、そうです、
株価が上がってるだけで、
はい、
円が安くなってるだけで、実体経済の方はまだ何も動いてません。
そうなんですよね。
で実体経済の方はこれからどうするかというと一応3本の矢ということを安倍さんは言っていて、はい、1つ目は大胆な金融政策ということですね、
はい、
2つ目が財政政策、3つ目が成長戦略、この3つを合わせてアベノミクスと呼んでるわけです。で1番目の金融政策というのはどういうことかというと、日銀が民間の国債を買って、
はい、
日銀券つまり円ですね、はい、お札をどんどん吸っていきますと。そうするとお札が世の中にたくさん出回っていきますと、円が増えるということは当然円が安くなるということでありますから、
はい、
円安の誘導にもなると、うん、それだけお金が増えてくると当然それは銀行はですね、日本の 99% ぐらいを占めている中小企業に今までは貸ししぶりとかちょっと貸せないとか言っていたのが、まあお金が余り気味になってくるから貸せるようになってくる、
うん、
そうするとお金が中小企業に回って、そこで中小企業はいろんなものを作ってものを売って、
はい、
そして経済が活性化して景気が良くなって、で当然そこの中小企業 で働いている人たちの給料も良くなって、
うん、
国民の所得が上がってきて、そして物を買うと、
はい、
いうことによって景気の循環が良くなってくるというのが一つ、
はい、
これが金融政策、
金融政策、
はい、からもう一つ2番目の財政政策というのは、これは財政出動といって、
はい、
国家のお金をですね、もっといろんな公共事業などにつぎ込んで、ここで景気を良くしようと。とりあえず補正予算で13兆円ぐらいの補正予算を組みましたけども、
はい、
この中でも相当の公共事業が組まれているので、まあ、公共事業というのは基本的には道路とか橋とかトンネルとか、そういうものが老朽化したものを少し直しましょうとか、新しく道路を作りましょうとか、そういう公共事業、これは一番目の金融政策と同じように国が借金をして、国債発行して借金をして、その借金で金回りが良くするという、
はい、
これが2番目ですよね。で3番目は成長戦略ですから、はい、いろんなその企業の競争力を強めて、グローバルにも世界的にも通用するようなものを作って、
はい、
そして売っていくように、そういうふうな、なんかいろんな仕掛けを作っていきましょうと、
うん、
いうのが成長戦略。
戦略、はい、
この3つを合わせてアベノミクスと呼んでるんですね、
はい、
で、まあ、これは全部うまくいけば、うん、うまくいけばおそらく間違いなく景気は良くなるでしょうという話なんですね、
うん、
ただいずれも問題が一つ全部あって、
はい、
果たしてそううまくいくかどうかとも言われています、
うんうん、
で1番目に金融政策ですけども、金融緩和ですね、はい、果たしてお金がずっと出回って企業にも行って、銀行から企業へのお金も行く、そして企業がそれでいろいろ経済活動を活発にして、果たして給料が上がるかどうか、
一番最後の
給料が、そう、給料が上がるかどうか、そこまで中小企業や日本の企業がですね、余裕がなくて給料は上がらない、
はい、
いう可能性もあるわけです。そうするとお金はだぶついてるけど国民には回ってこないから、
はい、
需要は起きないと、
はい、
いうことが一つ心配としてあるわけです。
うん、はい、
それからもう一つの問題は、
はい、
お金が国民に今より少し回って、
はい、
給料もちょっと増えて、そしてちょっとずつ懐具合が良くなったからといって、果たして国民は何か買うでしょうかと、つまり需要が起きるかどうかと。
なるほど、貯金してしまう
のでは
ない かということ
ですね。今、
はい、
日本を覆っているのは超高齢社会、少子化社会、
はい、
つまり将来の保障があまりない時、感じられない、つまり年金は大丈夫か、
はい、
医療保険は大丈夫か、つまり 社会保障なんかで将来はなんとなく漠然と不安が漂っている、うん、そういう時にお金ちょっとぐらい入ったからといって、
はい、
バカバカとみんながね何かに使うかというと、ひょっとしたらみんな将来のために使わないで、
はい、
預貯金、銀行預金、タンス預金、
はい、
郵便貯金などの使わないで取っておくという選択を多くの国民がする可能性もある。
うん、
そうすると安倍政権が望んでいるようなインフレ 2% という、ね、
はい、
目標はなかなか達成できない。いつまでたっても需要が活発にならない。
うん、
で3つ目の問題として、
はい、
この需要の問題と同じことなんですけども、
はい、
今果たして日本の国民買うものがあるかしら。家の中を見渡して見た時にほとんど何でもみんな持ってる。
そうですね、
新たに買うものっていうのは何かあるのか、
まあ、ビビたるものですね。
まああるとすればおそらく携帯電話からスマートフォンに切り替えるためにスマートフォンの需要はあるでしょうとか、まあ、車の買い替えとか、
はい、
まあ、電気冷蔵庫が古くなったからちょっと新たにしろと変えましょうとかいう、その買い替え需要はまあ一定程度ある。しかし国民全部が高度成長時代の頃のようにそういう時代はおそらく来ないんじゃないか。需要はそんなに買いたいものないから結局これも預貯金に行ってしまう。
そうですね、
そこがだからこのアベノミクスの一番大きな疑問として今言われてる、
はい、
ひょっとするとお金だけ吸った、そして最終的には来年から、消費税が上がります、
はい、
ね、そうすると消費税だけ上がってそんなに、給料も良くならない。むしろ今今年の予算でも言われてるように生活保護費は削ると、
はい、
それからもう一つ地方交付税というのはこの確か4000億円ぐらい削りましたよね、
はい、
これは全部公務員の給与を下げるために削るわけですね、
はい、
でも現実に駆け込み退職金の駆け込み退職というのは今起きてるでしょ、
はい、
あれは全部公務員の教職員警察官などの退職金をもう1月から1月に辞めないと2月から2月に辞めたら150万ぐらい損しちゃうというようなことが今もう実際に起きているというで分かるように、公務員の給与はおそらく下がっていく、低所得者も下がっていくというふうに国民のかなりの部分が所得はもう下がることが目に見えている。
そうですね、
一方消費税上がることは目に見えてる、
はい、
こういうね収入が下がる税金は高くなるという状況で果たしてインフレがなるのか、そんなにみんなが物を買うような状況になるのか、
疑問ですね、
というのがね、はい、やっぱりどうしても疑問として残るので、ここはやっぱりしばらく様子を見ないとですね、あんまり僕は株もね浮かれて、うん、買って株が上がらなくて買った株がですね下がっちゃって損をするというようなこともあるかもしれない。だからここは慎重に見極めないといけないところだと思うんですね。アベノミクスという言葉に浮かれてなんか全てバラ色のようになっていくというふうに思っていると僕は痛い目に遭うだろうなと。だからもう少し様子を見た方がいい。まあ、成長戦略というのもですね、これは、まあ、これはもうどんな時代になってもやらなきゃいけない、日本がやらなきゃいけないことなんです、まあ、相当頑張ってやるでしょうから多少はね、
はい、
日本のものづくりが世界に通用するように、しかし一番根本のその金融財政という点でいうと、財政でいうとね、一方で心配なのはそんなに国債をどんどんどんどん吸ってね借金して 今も借金1000兆円からある。
そうなんです、ね、
日本の国の借金世界一の今借金国だからね日本は、
はい、嬉しくないですけれども、はい、
うん、これがさらに増えていく。この財政を健全化するということにこのアベノミクスはほとんど触れてないんです。アベノミクスの最大のウィークポイントはですね、財政の健全化をどうやってやるのかということをほとんど未知数つけてなくて、国債を発行してジャブジャブお札をするというその放慢経営の方に目が向いてる。ちょっと引き締めて借金を少しね、
はい、
少し減らそうよというね考え方はほとんどない。まあアベノミクスの論者の言い方からすれば、いやそうじゃなくて、アベノミクスが成功してインフレになって成長戦略がうまくいって景気が良くなれば借金を返せると、税金から、
はい、
税金が増えるからそれで借金は返せるんだと、それ前の辛抱だと言っているわけですけど、ここはやっぱり慎重にもう少し見ていかないと、やっぱり今年の夏、今年いっぱいぐらいはかかるよね。
そうですね、時
間は。この結果が出てくるのはね、
はい、ちょっとこう株を買おうかなと迷ってらっしゃる方とか、うん、ね、土地を購入とか考えている方はちょっと慎重に考えてください。
そうですね、株も買って、ちょっと上がったらすぐ売るというぐらいねちょこちょこやればいいかもしれないけども、株を買って長く持ってまだ上がるだろう、まだ上がるだろうと思ってたら下がっちゃうという可能性もあるのでね、
はい、そうですね、うん、はい、本当に引き続き慎重にやっていきましょう、
はい、
鳥越さんありがとうございました、はい、
番組では鳥越さんへの質問を募集しています。専用申し込みフォームは鳥越俊太郎オフィシャルサイトのラジオ番組ページ内にあります。 Google などの検索エンジンで鳥越俊太郎オフィシャルサイトと検索してください。また Facebook ページニュースの職人チャンネルのノート、鳥越俊太郎への質問箱でも受け付けていますので、いずれかの方法でお寄せください。たくさんのご質問をお待ちしています。この番組は A&S 鳥越事務所の提供、耳の付けどころで明日を変えるキクタスのプロデュースで配信いたしました。